ヘブル人への手紙13章の1節から8節までです。それではお読みいたします。兄弟愛をいつも持っていなさい。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしました。牢につながれている人々を自分も牢にいる気持ちで思いやり、また自分も肉体を持っているのですから、苦しめられている人々を思いやりなさい。結婚がすべての人に尊ばれるようにしなさい。寝床を怪我してはいけません。なぜなら神は不信仰な者と姦淫を行う者と裁かれるからです。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。そこで私たちは確信に満ちてこう言います。主は私の助け手です。私は恐れません。人間が私に対して何ができましょう。神の御言葉をあなた方に話した指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生活の結末をよく見て、その信仰に習いなさい。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。アーメン。それでは、変わることのないキリストという題目で、国村牧師よりメッセージを通じて御言葉を取り継いでいただきます。
神様がこの年、向きを変えて出発しなさいと、そのように御言葉を与えてくださったことで、私たちは新宿から向きを変えて千葉市に向かいました。で今幕張で共に礼拝を捧げていますけれども、本当に今日は遠くから、反対に東京からわざわざこの幕張に来てくださって、共に礼拝を捧げることができることを嬉しく思います。場所とか時間とか空間、いろいろな問題がありますけれども、しかし神様は時空間を超えた方ですから、私たちは福音のために、またキリストのために、全てを捧げて残された生涯、福音を述べ伝える証人として呼ばれていますから、その使命を果たすことができるように、今日も皆さん一人一人が約束の聖霊に満たされる、そのような時間となりますように祝福をお祈りいたします。今日は変わることのないキリストですけれども、キリストは神の奥義ですから、人間がどんなに求めようとしても、自分の知恵、知識、力では絶対に悟ることができない方がキリストです。それで先週も少しお明かししましたけれども、妻が、私が伝えている福音は正確ではない、自分が本当の福音を知りたいと、そのように思って、そしてイザヤ宣教師と出会って、イエス様がキリスト、すべての問題の解決者という、この福音に出会うことができました。で、この福音を知ったということだけで妻が幸せになったというだけではなく、私もこの福音を知ったことで幸せになりました。で、もともと私は福音を知りたいという以上に、福音を伝えたいという思いの方が強いものでした。なぜかというと、自分が永遠に地獄に行くということを聖書を読んで悟りましたから、あ、日本人はほとんど地獄に行くしかない、なんとかそこから救われるように伝道したいと、そういうふうに思っていました。ですから、どのように伝道したらいいのか、それが分かりませんでした。ところが、イエス様はキリスト、すべての問題の解決者と、そこで終わりではなくて、福音に答えを出したならば、イエス様が私の問題すべてを解決してくださったということを悟ることができたならば、残された自分の人生は伝道と宣教以外にないということが自然にわかるようになります。伝道と宣教はすべてではありません。伝道と宣教は福音に答えを出した人にとってすべてとなります。そういう意味で、私たち夫婦は福音に飢え渇いていました。福音が何かということが分かりませんでした。 また伝道をしたいというそういう使命を持っていましたけれども、どのように伝道したらいいのかが分かりませんでした。おそらく今でも多くのクリスチャン、キリスト者の方々は福音が分からないでさまよっている方々がたくさんいらっしゃると思います。霊的に飢え渇いている、そういう方もたくさんいらっしゃると思います。そして福音を伝えたいというそういう使命を持っているんですけれども、どのように伝えたらいいのかわからないという方もたくさんいらっしゃると思います。私たち夫妻が、牧師夫妻がそうであったように、同じようなそのような求めていらっしゃる方々と出会いたいというのが私たちの契約的な恨みなんです。恨みは罪ですけれども、契約的な恨みは罪ではありません。これをキリストにあって果たしたいというそのような祈りと願いですから、神様がそのような出会いを与えてくださるようにいつも祈っています。そういう意味で教会を超えて一つとなること、それが可能、世界福音化という神様のご計画が成就するためには絶対に必要な道ですから、イエス様が大祭司として弟子たちが一つになるように祈られました。その祈りの答えとして、教団とかローカル教会とかそのようなものを超えて、本当にキリストの中に全てがあるということを発見した人たちは壁が崩されて一つとなることができます。それは教団とか教派を無視するというそういう意味ではなくて、本当にキリストが分かったならば、キリストにあって私たちは一つとなれるというその信仰があるからです。それでキリストは神の奥義ですから、私たちには隠されていますけれども、今は神様の恵みの時刻表の中で掲示されるようになりました。それでヘブル人への手紙を今見ていますけれども、1章から 10章までは教理的な部分です。1章から10章までに書かれていることは、イエス様が王であり預言者であり大祭司であるということが書かれています。で、11章から13章までは実践的な部分です。11章は信仰の章、12章は希望、私たちの希望は天にあるエルサレム、生ける神の都、そして都の中央には御座があり、御座についておられる方と子羊とに栄光を捧げ、多くの無数の御使いたちがその御前にひれ伏し、全うされた義人たち、ただしキリストを信じる信仰によってその御座の前に、もうすでに先にたどり着いた雲のような多くの商人が取り巻いていますし、そこに天に登録されている長子たちの教会、そこに今皆さんと私がいますから、御座の前に出て時間も空間も超えたキリストの前に今私たちが立っていますから、そのキリストがどういう方でいらっしゃるのかというのが希望です。そして13章が愛です。信仰と希望と愛、その3つがいつまでも残るものですから、残らないものに一生を費やしてしまったならば、それほど虚しい人生はありません。ですから信仰、希望、愛を求めなさい。その中で一番大きなものは愛ですとあります。ですから愛がなければ人間というのは生きていてもけだもの、動物と同じレベルで食べて飲んで死んでいくだけです。しかし人間はもともとそのように作られたのではありません。神の形に似たものとして作られました。しかしその神の形が壊れてしまいましたから、愛のないものに神は分かりませんとあるように、愛がない人間として全ての人はこの世に生まれてきますから、神が分かりません。その神を分かる道がただキリストですから、キリストを知ったということは、まずキリストは王であるということです。いつまでも変わらないキリストの王権があります。キリストは王として万物の作られる前から存在していらっしゃいます。 ヨハネの福音書の17章の5節です。このところでイエス様が、世界が存在する前にご一緒にいて持っていたあの栄光と、そのようにおっしゃいました。世界が作られる前からキリストはおられたということです。そしてキリストはただおられたということでだけではなく、キリストは神の御姿、神としての御姿を持っていらっしゃる方、そしてキリストの御顔には神の栄光が輝いています。そしてキリストは見えない神の形です。それですから奥義で知りたいと思っても、なかなか人間の頭では見ることも知ることもできません。そのような私たちを、神様が世界のもとに置かれる前からキリストにあって選んでくださいました。神様のすべての霊的な祝福を子供たちに与えたいと、そのように願って、命の書に名前が記されました。そのような人たちがキリストが分かるようになります。キリストはどのような方でしょうか。キリストは天と地とその中にあるすべてのものを作られた方ですから、そのご自分が作られた世界にキリストが来られました。フィリピ人への手紙の2章の7節と8節です。で、このところに使えるものの姿を取り、王ですから使える必要はないんですけれども、使えるものの姿を取り、人間となり十字架の死にまで従われたとあります。何のために人間となって、私たちと同じような血や肉を持ってこの世に来られたのでしょうか。それは私たちを救うためです。私たちは神様から離れたというだけではなくて、罪の中に死んでいました。そしてそれだけではなく、悪魔に騙されましたから、悪魔に捕らえられて奴隷のような状態で神様から離れて生きてきた者たちです。ですから、その問題を解決するためには、キリストが神の栄光を捨てて人間となって、何の輝きも持たないまま血と肉を持ってこられて、十字架の上でご自分の命を捨ててくださいました。その死によって悪魔という死の力を持つ者が滅ぼされました。これが福音です。福音はただ罪が許されるというよりも、もっと重要なことは、サタンの支配、また悪霊の交わりから解放されるということです。それがなければ、あ、私は救われているという実感を持つことは難しいことです。今まで私はこの世の奴隷、この世の奴隷っていうのは、この世の王である悪魔に縛られていたものだという、その自分自身が分かった時に、キリストが王としてそこから解放してくださったということが分かるようになります。そして3日目に死者の中からよみがえられました。キリストがよみがえられたということは、もうサタンは死の力を持つものは持つことはできないということです。それでイエス様を誠の王として信じて受け入れた人は、死ぬということはもう決してありません。なぜでしょうか。死から命に移っているのです。命の方にもう移っていますから、私たちはもう死ぬということはありません。このことを本当にキリスト者皆様は心に深く刻印されて根を下ろさないと、あ、私は死ぬんだと、体質がそうなってますから、あ、私は死ななければいけないと、そういうふうにいつまでも騙されています。神の子供たちにもう死ぬことはありません。死は命に飲まれたとあります。永遠の命をその人は持っていますから、眠るだけで死ぬということはありませんから、悪魔という死の力を持つ者から完全に 解放されました。そしてその証拠が復活ですから、よみがえられたキリストが40日間神の国のことについて語られた後、御座に戻っていかれました。創造前に御座というのは元をおられたその場所です。それでヘブル人への手紙の2章の9節に、御座においてキリストは栄光と誉れの冠を受けておられる。万物、天と地とその中にあるすべてのものはこのキリストの足の下に置かれています。これが心の目が開くと見えるようになります。そして見えた人がすることは何かというと、自分にこの王権が与えられているということが分かります。イエス様が弟子たちに対して福音を述べさせ、そして悪霊を追い出す、福音を述べさせ悪霊を追い出す権威を与えられたとありますから、イエス様が与えてくださったこの権威を、この王としてのキリストが分かる人は現場に出て行って、ナザレのイエスキリストの御名によって命じる、その人から出て行けと、このように権威を使うことができるようになります。それがキリストの王権です。2番目に、変わることのないキリストの御言葉があります。で、このキリストの言葉は永遠に変わることがありません。イザヤ書の40章の8節、草は枯れ花は散る、だが私たちの主の言葉は永遠に立つとあります。キリストはもともと神の言葉でした。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉によって万物は作られ、この言葉によって今もこの万物、世界にある万物は保たれています。ですから御言葉に力があります。キリストは神の言葉だからです。ヨハネの福音書の1章の1節、神の言葉は生きていて力があり、そしてその言葉が皆さんの肉体であるとか、あるいは心、考えに入ると癒されるようになります。もっと深く入って魂に入った人には、その魂が死から命に再創造されます。それを救いと言います。神様から離れたということは、神様の言葉が人間にはないということです。しかしイエス様をキリストとして信じて心の中に受け入れた、その瞬間に神の言葉がその人の中に入りました。ですから神の言葉が永遠である、そして神の言葉は光であり、神の言葉は命ですから、イエス様を受け入れたということは、言葉と命と光、何を意味しているでしょうか。幕屋の中の聖女です。ですから聖女が信じている皆さんの中に来ているということです。それでその御座から、皆さんの中からキリストが語られます。もし今日御声を聞くならばと、その御声が契約の成就となります。ただ神様は私たちに神様の言葉を与えてくださるというだけではありません。その言葉が実際に成就するということです。で、第2コリントの1の20節です。第2コリント1章の20節に、神の約束はことごとく キリストにあって光となりましたとあります。過去においてきっと皆さんはこの御言葉が与えられたその経験があると思います。そしてこの与えられた御言葉がこのように成就したという体験があると思います。ですから契約が成就するということがどういうことかというその意味を神の子供たちは実際に味わうことができます。それが祈りの答えだったりします。この祈りの答え、この契約の御言葉を握って、そして祈った時に神様がその御言葉を成就してくださった、そのようにして過去において御言葉が成就したという経験をお持ちだと思います。で、今日はこの今日の御言葉を聞いています。神様が今週皆さんの現場で成就する契約の御言葉を握る、それが礼拝ということです。神様がどのような御言葉を与えてくださるのか、知識とかそういう学びの時間ではありません。ですから礼拝のメッセージは神様の約束を握ることですから、その御言葉が握ったならば必ず未来においてそれが成就するようになります。なぜかというと、神様は未来のことについて皆さんに前もって約束されるからです。私がこれからしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか、神様は知らせたいということです。皆さんを通して世界福音化を神様はなさろうと、そのような計画の中で神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださるということを私たちは知っていますから、ただ神様は呼ばれたのではなく、ご自分の約束が皆さんを通して成就して神様の栄光が表されること、それが神様の願いですから、そのためには何が必要なのでしょうか。今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を頑なにしてはならないということです。心を頑なにするということは信じないということです。不信仰になるということです。サタンがその背後で働いて、そんな素晴らしい大きな計画はあなたにはそれは絶対不可能だと、そういうふうな思い、そういうふうな考えを吹き込んできます。それに対して、ああそうかもしれないと言ったならば、心が固くなになってしまいます。どんなに大きなことを神様が皆さんに約束してくださったとしても、それは私の計画ではなく神様がしようとしておられることだから、それは絶対に成就するんだと、そのように信仰によって御言葉を自分に結びつけた、その人には神の安息が望むようになります。神の安息が望むと、今度は自分の技を捨てるようになります。あ、このようなことはしてもしなくてもいいことだからするのはやめようと、そのように今まで無駄なことをたくさんしてきましたけれども、時間もエネルギーも無駄にしてどれほど使ってきたか分かりません。しかし残された時間がそれほど多くないということを知ったならば、あ、本当に私がすることは主の技だ、それで復活の章、第一コリントの15章の結論は、主の技に励みなさいということです。あなた方はその主の技に励んだら、それは無駄ではないことを知っているのですから、と、そのようにパウロが結論を出しました。それで3番目に、変わることのないキリストの愛です。最初に言いましたように、愛のない人間には神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神様の存在も分かりませんし、神様から愛されているなどということを考えたこともありません。どこで私たちは愛を発見することができるのでしょうか。まず最初に愛が何かということを見つけなければなりません。 第一ヨハネの手紙の3章の16節です。キリストは私のためにご自分の命を捨てられました。これによって私に愛が分かったのです。愛が分かる場所はただ一箇所です。それは十字架です。十字架以外に愛が分かる場所というのはどこにもありません。どんなに愛がどこにあるんだろうと世界中を探してもどこにも愛を見つけることはできません。ただキリストが私のために十字架で死んでくださったということを知った人、その人はキリストが私を愛してくださったからご自分の命を捨ててくださったんだというこの神の愛が分かるようになります。神の愛が分かったときに今度は人のためにも自分の命を捨てることができるようになります。それが伝道と宣教に向かうということです。それでかつては愛もなく望みもなく神もない、そのような私たちですけれども、しかしキリストを知った、十字架で神の愛を知ったということは、永遠の贖いに預かったということです。ヘブル人への手紙の9章の12節。キリストがただ一度十字架の上で血を流して生贄となってくださったことによって永遠の贖いが成し遂げられました。永遠の贖いが成し遂げられたということは、過去のすべての罪が許されただけではなく、今日のすべての罪も許されるだけではなく、これから犯すその罪まで全部許されるというのが永遠の贖いです。なぜならばキリストイエスにあるものは決して罪に定められることがないからです。この福音を知ったならば、あ、本当にイエス様が私の罪のためにご自分から命を捨ててくださったというこの命の代価がどれほど自分にとって価値のあるものかということが分かるようになります。そしてそれほどの贖いがなされたんですけれども、あまりよくわからないクリスチャンの方もいますので、兄弟、神の子供たちと喧嘩をしてしまう、そういうクリスチャンもいます。争ってしまうクリスチャン、つまり愛がないので兄弟姉妹たちと揉めてしまうわけです。また神の子供なんですけれども不貧困をしたり勧誘をしたりという人たちもいます。また金銭を愛する生活をしている、そのような神の子供たちもいます。金銭を愛するということは偶像ですから、その偶像を愛するということは悪魔に騙されてしまっている、そのようなクリスチャンもいます。で、あ、その人たちの実感としては、ああもう私は神様から見放され、見捨てられてしまっているかもしれないという恐れとか不安とか心配で心が乱されてしまう。たとえ日曜日は旧約聖書の律法を守ろうとして安息日を守らなければいけないと、たとえ教会の礼拝に来たとしても心にはそのような神の安息がなく、ただ宗教生活をしている状態です。そのような人たちに対して主は何と言われるのでしょうか。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。ヘブル人への手紙の13章の5節です。お読みします。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。なぜでしょうか。それは神様が永遠の愛を持って 愛しておられるからです。過去愛してくださっただけでなく、今も愛してくださり、またこれから先も愛してくださる。それが永遠の愛です。それで神の子供たちには、神の慈しみと恵みとがついていくようになります。罪が増し加わるところには、恵みもまた増し加わりましたとあります。神様はどんなに私たちがそのように神様から離れて見捨てられたとそのように思っていたとしても、神様の方では絶対に見捨てないと。あなたが白髪になっても年老いても私はあなたを背負う、そのように約束してくださいました。それでペテロもまた不信仰でイエス様を裏切りましたけれども、そのペテロに対して、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。あなたがもし立ち直ったならば、同じように兄弟姉妹たちがあなたと同じようにそのように神から離れて見捨てられたと苦しんでいる人たちがいますから、そのような人たちを助けなさいとそのようにおっしゃいました。キリストは今、御座において、私たちのために、皆さんのために、取りなしをしてくださっています。その取りなしのゆえに、私たちは、今日も、自分の力ではなく、ただ、神様の愛の中に、今、置かれていますから、このように、礼拝を捧げることができる、恵みが与えられています。それで結論として、変わることのない、キリストの王権、王であるキリストを皆さんが知っているということは、御座の前に出て栄光と賛美を捧げるということです。預言者であるキリストを知っているということは、その御声を今日も聞いて、そして信じて心に安らぎを受けるということです。不信仰になってしまうと心に恐れとか不安がきますから、神の安息を味わうためには、聞いた御言葉を信仰によって結びつけることです。そして、大祭司であるキリストの中に皆さんがいるということは、キリストの愛の中にいるということです。キリストの愛の中が皆さんの現在地です。それで、この現在地は、昨日も今日も、いつまでも同じですから、キリストが私と共におられるというこの契約は決して変わることがありません。今日も変わることのないキリストにすべての栄光と誉れと賛美を捧げる、そのような礼拝者として御座に出る皆さんお一人お一人となりますように、主の御名で祝福をお祈りいたします。父なる神様、私たちを愛して滅びの中から救い出してくださるために、ご自身の一人子をこの世に使わしてくださり、なだめの供え物としての御子としてほふってくださり、私たちをその血によって完全な贖いの中に入れてくださった主に、すべての栄光と誉れと賛美をお捧げいたします。この礼拝を通して、ただ主がすべての栄光をお受けになりますように、イエス様の御名によって感謝とともにお祈りいたします。アーメン。